西川浩二さんで、ウェブデザイナーのフォトディレクションです。よろしくお願いします。
どうも皆さん、こんにちは。私はですね、青森市内を中心に、広告等のですね、写真の撮影を、しております。スチールカメラマンでございます。それでですね、今日、話することは、ウェブデザイナーのフォトディレクション。皆さん、今日来ていらっしゃる方の中には、いろいろな職種の方がいらっしゃると思いますけれども、多分多いなと思うのがウェブデザイナーかなと思ったんで、題名つけましたけれども、その他の方も、同じような感じで聞いていただければと思います。そういう場面がもしあった場合には、役に立てていただければ、ありがたいなと思います。私はですね、広告をメインでやっておりまして、このようなモデルさんやら、商品取り物やら、料理やら、風景とか建築、全体的に網羅して、やっております、そういうことですね、写真撮影現場でディレクションするシーンでの、心構えと進行についてという、流れで話をさせていただきます、それが終わりましたら、今日、ちょっと今セット簡単なセットですけれども、スライドと、こちらでテザー撮影します。それで2パターンでですね、簡単な、料理ですねの撮影の方法を、やりたいと思います。まず皆さん、ウェブということを、前提に考えてきました。もちろん皆さん、素材っていう言い方すると思います。画像や、写真という言い方もするかと思います。で、大体そうですね、クライアントさんからまず渡された素材を使う、これまず大事だと思います。次に、素材ですね、素材集とかから引っ張ってきて、使う。で、第3に、私どもみたいな外部のカメラマンを頼んで撮影してもらう。最終的に4つ目として、自社、会社もしくは個人で自分で撮影してしまう、この4つに、くくられると思います。で、そういう時のですね、私どもみたいな外部カメラマンと、一緒に撮影とかっていうことをやったことがある方いらっしゃいますか？はい。その中でご自分でディレクターの役割を兼任してたという方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。最近ね、もちろんウェブデザイナーっていう、方が上にいる場合はその方からの指示、とかで動けばいいですけれども、いろいろな場面で、ディレクターがいない、自分がやらなきゃいけないって場面が多々あるかと思います。そういう時の場面で、どうすればいいかということです。今日ですね、3つ柱を作って、話したいと思います。まず一度としてですね、制作スタッフ全員が、ウェブサイトの全体を把握して、前日までに打ち合わせを行う、これ当たり前のことなんですけども、できてない部分が結構、あるんですね。次に撮影現場の空気を作る、これも大事です。そして3つ目に、クライアントへの確認を確実に行う、この3つをちょっと話していきたいと思います。まずですね、1番目のこと、これですね、打ち合わせはもちろんすると思いますし、前日までって言いましたけども、その忙しい時はもし仮にその日の、撮影前までの話かもしれませんけれども、全員が把握していることによって、頭の中をみんな統一します。統一することによって、仕事の進め方とかが変わってきます。その中で、素材っていう写真、今、どちらかというと写真ありきで、構築するというのが増えてきております。それはそれでもちろん間違いはないですし、いいとは思います。ただ普通のちっちゃい写真じゃなくて、イメージのアイキャッチのパーンってある写真ですね、それは どちらかというと、みんなでああだこうだ言いながら決めて取った方が確実に、いいというですね。でその、中でラフスケッチ作る方もいらっしゃるかと思います。で私すごい大事だと思うんです。それが、通常 の小さい商品の写真、商品の説明写真などは、そういうものはいらないと思います。全体的に撮ればいいわけですから。ただそのイメージ、人に、お客様にイメージおいしいとかかっこいいとか、あ面白そうなんて伝えるというのはやはり皆さんで、考えて作らないとまずいんじゃないかと思っています。普段ですね、そういう写真撮影する場合、ご自分で撮るのでも会社に撮るの何でもいいです。ラフスケッチを確実に書いているって方いらっしゃいますか？誰もいらっしゃらない。あ、いらっしゃいますね。素晴らしいと思います。何がラフスケッチを、書いていいかっていうのがありますけれども、これラフスケッチって もちろんラフスケッチですから簡単な手書きでいいんですね。コピー用紙に本当に手書きで、あんまり完璧すぎると逆にそこから打ち合わせした時にですね、飛び出せなくなる可能性があります。完璧に作ると、最近多いのがどっかの画像を引っ張ってきて切り合わせて作るとか、座敷を切り抜いて貼ってくるとか、まあ、それでももちろんいいんですけれども、その、画像からイメージが出ない可能性があるんですね。そっちの方が多いと思います。ですのでできれば手書きでみんなでやんやんやんやん言いながら、打ち合わせして、もっといいものを作れるような感じにしてる方がいいと思います。それでですね、ラフスケッチをなぜ書いた方がいいかと言いますと、撮影順序の確認、まずそれですね。次に曖昧ではなく詳細な部分まで把握できること。次に撮影に使う備品や機材の決定と忘れ物の軽減。そして次に天候に左右される撮影のリスクを回避できる。そしてクライアント制作スタッフ、そのスタッフ連中の聞いてないっていうのをなくす。撮影順序の確認、これはもちろん打ち合わせで何をつければいいかっていうのはもう決まってるわけですから、フィニッシュが、順序立ててやればそれはこれからフィニッシュまで最後までやりますよってことですから、途中で曖昧なことがありません。次に詳細な部分まで把握できる。何をどうするかが分かってますので、途中で撮影のですね、備品とかそういうものも含めて、細かいところまでですね、皆さんが共有して把握できます。で次に天候に左右される、撮影リスクを回避できます。これ天候の外ロケとかっていうのはやはり天候に左右される場面が多々あります。外で雨降りました、じゃあ次違うところのシーン、同じシーンですけれども、違う場所、ロケ地を違う場所に決定しておくと、あじゃあすぐそこに行こうっていうふうに現場でおろおろしないということになりますね。次にクライアントさんや制作スタッフの聞いてないっていうのを隠す。これも細かいことを決めておけば、途中でこうじゃなかったよねっていうのがなくなります。ロケ先で例えばインタビューする方、その会社のホームページ作ってる時に、部長さんのインタビュー本当はあったんだけど、部長さんいますかって言ったら、出張で今いませんとかっていうのもあったことがあります。まあ、そういうようなディレクションですね。はい、でこれがですね、ついこの前撮影しました、森田さんが先ほど言っていただきました大間のマグロのお店のウェブサイトなんですけれども、販売サイトですね、それ用に撮影した、もののラフです。本当にラフですけれども、まず上の方から商品があって、ご飯があって、大葉があって、木の芽があって、茶碗があって、小鉢があってとかっていう、備品ですね。これは本当に忘れちゃいけないものですし、打ち合わせしてればどういうものをどういうふうに使うっていうのを決められますし、その場でどうするかっていうのは時間かかりますからもったいないです。では初めから決めておく。でニュアンスどういうふうに取るか、それもニュアンスも、ちゃんと決めておけば全体 暗い感じで高級感出すとか、黒っぽいご飯茶碗にご飯を乗せて湯気立つとか、もろもろの細かい案がみんな打ち合わせの際でみんなで出てきます。で最終的にガガッと書いて、作ったのがこのラフです。でこのラフから取ったのがこれです。みんな入ってると思います。でキャッチコピーも、入ってます。ロゴも入ってます。ラフの段階でこういうものを最終的に作るっていう着地起点が分かってれば、スペースですね、余白も、撮影の時につけることができます。先ほども言いました通り、あの商品の余白を、結構取っていろんな角度から取っておいてくださいっていう指示もある場合はありますけども、ことイメージに関してはボケみとか、どのくらいの範囲とかっていうのがありますので、そこから小さい中から切り出してもこういう効果は生まれません。ですので初めから、打ち合わせの段階で決めておいた方が最終的にいい絵は確実に作れます。これがラフと、本番の、まあ、オーバーラップですけれども、まあ、分かってもらえる通り、まあ、これラフ通りにはもちろんね、いきませんけれども、それらしく取れてるんではないかなと思います。まあ、今日この塩には持ってきてませんけれども、美味しいのでもしよければ。次に、撮影現場の空気を作る。これもね、結構大事です。まあ、これはディレクターだけっていうことではありません。現場仕切るのはまず、スチールカメラマンの役割の一つもあります。ただ、結構ねこう撮ってると没頭しちゃうんですね、どうやっても。でアシスタントとかはいれば、あちょっと撮っとっていう話になるかもしれませんけども、周りにただ見えてない時があるんですね。そういう時、まあ、フォローしてもらえればすごいいいですね。でだらっとしたその場ではなくてですね、ちょっとピリピリしながらもみんなのやる気を引き出して明るい感じの雰囲気の場を作る。それが一番、仕事としては撮影現場で一番いい雰囲気ですので、まあ、無理してでもそういうふうなテンションに上げていくみんなを、それがありがたいですね。はい、次にですね、クライアントへの確認を確実に行う。もちろん皆さんやってるかとは思いますけども、クライアントチェック、クライアントさんがその現場にいて撮影が進んでいる状態の中で、まあ、何カットも撮るっていう場合ありますよね。3カット2カットもいいんですけれども、細かいところ、それを いちいちやっぱり聞いてほしいんですよね。カメラマンが直接聞いてもいいんですけれども、制作側、作る側のウェーブの方の、構築してる人とかが聞いてもらっても、やっぱりディレクターとしての権限持ってますから、そっちの方がスムーズなんですね。それを怠ると一番怖いのがやっぱり再撮です。今まであのそうこういう中で自分で撮ったのでもいいです。再撮ってまた撮り直さなきゃいけなくなったっていうことがある方いらっしゃいます？あ、手挙げちゃいましたありがとうございます。まあ、多々あります。それを防ぐためにも何をどうするっていう細かいところまで、みんなして打ち合わせするっていうのがすごい大事です。もちろんあの例えばモデル撮影の時、ヘアメイク、スタイリストさん、もちろんプロです。おのおのやるべき仕事は分かってますけれども、それをみんなで合体してやるって時にはやっぱりすり合わせって必要ですよね。ですので、まあ、電話でもいいですけれども、細かいところまでみんなが分かる。でこういうさっきみたいなラフがあれば把握できます。できればお願いしたいところです。はいはい、とりあえずそのディレクションするっていうもののポイントはここまでです。次にですね、商品としての料理を太陽光と人工光で撮影します。商品っていうのは料理ではないかなとも思いますけれども、今回はあの商品もまあ似たようなものなんですね。光の当て方、ライティングっていうのは、硬い光にするか柔らかい光にするか、硬くて影を出すか、 柔らかくしてぼやっとさせて柔らかい感じにするかという、まあ、大まかに言うと2種類しかありません、それをですねまず、料理でちょっとやってみようかなと思いました。で、何がいいかなと撮影対象思いまして、軽く打ち合わせしましたところ、青森のあの担当の方がですね、まあ、山本さんという方ですけれども、できれば筋子にしてほしいと。筋子ってわからない方います？いらっしゃいませんよね。あのせっかく青森でやるんだから筋子でやりましょうという話で、筋子にしました。このお店ですね、この建物、もちろん皆さん分かっている、建物の地下の、店ですね。多分筋子では一番あの人気がありまして、私もちっちゃい頃からここの筋子で育ちました。やっぱ味違うんですよね、まあ、そんな話いらないんですけども、筋子という話がありまして、ウェブ上で全国で販売している筋子の、ホームページをちょっと見てみました。で例としてちょっとピックアップしましたので見てください。はい、こんなものもありました。これ販売しているサイトにあった画像です。ちょっとまずいですよね。まあいいものも使えるものもありますけれども、いやもうちょっとなんとかなんないのと、うん、自分でこれ使うんだったらどう思いますか。ちょっとあのストップあげますよね。あの結構多いのがクライアントさんがから渡される画像で、こういうのってありませんか。うん、ちょっとこれはってでも言えないみたいな感じの、特にね真ん中なんて大山勝負みたいな、これちょっと買いたくないかなっていう。そしてまあ良いっていうか、良い写真っていうのは私ないと思う、良い悪いっていうのがないと思うんです。例えば、まあ、金もらってやってる仕事ですから、クライアントさん、航空代理店とか印刷会社さんが、デザイナーもそうさんもそうですけども、まあ、その人たちが、あこれいい写真だね、美味しそうな写真だねってならいいんですけれども、個人で例えば奥さんとか、彼氏とかお子さんとか撮った場合に、自分がいいと思ったらそれはいい写真だと思います。相手が周りの人が何と言おうと、自分がいいと思ったらいいと思います。ただ私どもはお金もらってやってるもんですから、相手先がね納得する写真じゃないとまずいと思うんです。さっきも言いましたけども、ちなみに良い料理写真とはどういうものだと思いますか。あ、いいですね。まさにでもそうです。美味しそう、パッと見てあの美味しそうって思われなければダメだと思います。それがどういう手法を使ってもいいので、美味しそうと思われなければダメだと思います。これが一番大事です。このあたりは私が、撮った料理写真ですけれども、トロッとさせたり、反射させたり、なんかかけたり夢出したり、まあ、こういうのも料理写真で大事ですね。こういうジュージュー言ってるシズル感とかね、こんな感じとか、ちなみにあの夢とかそういうのはない場合は作っちゃいますけども、そんなに夢あのホースでつないでかけたのところを取るとか、あのエビのグラタン、白子のグラタンですけども、あれなんかタバコの煙です見えないでしょ。そう言われればタバコに見えるけども、言われないと見えないでしょ。ストローでねスッってやるんです。でスッって上がったところをバチャッと撮った感じの写真です。あ、ちなみにこの下のやつは今から後から、まあ、行く人へ行くと思いますけれども、ワインクラブさんっていう店の写真です。別に宣伝じゃありませんのでで次にですね、ライティング、料理のライティングですね。基本的に、料理をまっすぐこう見ましてですね、サイド向、左から行きましょう。サイド向からぐるっと後ろ一周して右の方のサイド向までの後ろ180度、こっから来る光を、メインに 取っていただく方がいいと思います。一概に言えないんです。前からの光でも、どっちかというと今なんていうんですかね、女子写真みたいな可愛らしい写真は、前からで、全体的に光を回して影を作らずにのべっとした感じで撮るのがいい感じのもあります。だから一概には言えませんけれども、後ろからの方がいいんじゃないかというこういう感じですね。で、古いセオリーライティングでいうと一番右側の右斜め45度から入る、光が一番いいということになってましたけれども、料理見ないと分かんないですよね。ものを見ないと、ものを見てどっからの光が一番いいかって探して撮れば一番いいと思います。一番これの場合、まあ、マグロの丼ですけれども、どこが一番表面光るかなとか、一番どこが立体感出るかなとか、その辺を見ながら、この光源あったらそれぐるぐる自分で回って探せばいいんではないかと思います。筋子ですね。はい。で、これはカメラこうあると、こっち側から当たっている光です。別に悪くはないと思いますよ。悪くはないです。ホームページじゃないです、ウェブ販売ページにあってもおかしくはないですよね、別に。次にこれは右からです。右からの、光、そしてこれが左、逆に左からです。そして最後にこれが後ろからです。で、見てもらえば分かると思いますけれども、矢印が光の方向です。はい、光が入ってくる方向ですね。どれが、まあ別に全部使えるっちゃ使えるんです。ただパッと見この、筋子が2腹置いてあるっていう素材を取るっていう場合に考えれば、この下の左の右から光が入っているやつ、もしくは、右下の後ろ側のライト、後ろの光が入っているのが、まあ、いいんじゃないかなっていう感じはします。それは感じる人おのおのですから、いいんですけれども、なぜあれがいいんじゃないかなって、後ろから入る光ですね、なぜあれがいいかなって、考えますと、まず立体感出ますね。二腹置いてるっていう、境界線が、後ろからのライトで光ってます。ということは、前から来てるライトだったら一体になっちゃってて、二腹ってのは分からないですよね。であれば、まあ、あっちの方がいいんではないかなと思います。次にですね、アングルです。アングルって分からない方いませんよね。いませんよねって言うと手を挙げてもらわないですね。はい、すいません。ですね、料理に対するカメラの角度です。角度、これも写真撮影のレシピ通りに言うと、座って、料理があって、さあ食べようって思った角度が一番いいって言われてきました、というか言われてます。それがまあ大体45度ぐらいなんですね。でもその45度っていうのはいいのかっていう、まあこれまた持論ですけども、ちょっと若干ちょっとだけ撮影目線をですね、下げた方がいいんじゃないかって思うんですね。なぜかと言いますとですね、またちょっと違くなります。これは全くの上から俯瞰ですね。俯瞰のものです。この目線というのももちろん結構撮る目線です。ウェーブもそうですし、チラシもそうですし、デザイン的なもので使う場合にはこれはすごい効果的ですよね。和食とかフレンチ、特にそれの2つですけれども、皿の上でデザイン料理人の人がデザインするもの、それはどちらかというと上から見た方が面白い可能性もあります。ですので、その時のデザイン状態とかですね、皿の中の料理がどうなっているか見極めて、決定していけばいいと思います。これは背景としてはすごい私は好きなんですね。こういう写真は、説明写真としても使われます。上から見たのは、量とかですね、物の大きさとかが分かりやすいですので、比較対象しやすいカットですね。次に、まあ、ほぼ真横です。 これもですね、別に今この筋子という物体を取ってます、料理商品を取ってますので、これはちょっとあれなんですけど、違うもの、例えば高さのある、パフェとか、それはやっぱり横から見た方がいい場合もありますよね。それも物を見てです。そしてこれが、さっきまで撮ってた目線の45度の角度です。まあ、これはありふれた、これも別に 悪くはないです。ありふれた感じのね、角度ですので。で、次に、これがちょっと若干だけですよ。若干だけ下がった角度です。こっちの方が落ち着く感じしませんか？違う言い方で言うと、まあ、かっこよく見えるというか。そして、椅子に座った目線よりも、やや下の方から撮った方が、奥行き感が出ます。立体感が出るんですね。それはやっぱり1枚、まあ、例えばイメージ写真の1枚写真でもいいです。そっちの方が分かりやすいですし、かっこいいと思います。次に、レンズです。レンズはですね、35ミリ換算でって書いてますけども、こういう説明すると多分ね、30分40分かかっちゃうと思うんで端折ります、すいません。35ミリのレンズっていう考えで、50ミリ、60ミリから100ミリ、100ちょっとぐらいの標準レンズから中望遠レンズ、これは、コンパクトカメラをお使いの方も同じです。それぐらいで撮った方が多分いいんではないかという、座った状態の感じで撮る場合の距離です。この中望遠レンズ、なぜこのレンズ使った方がいいかと申しますと、これがさっきまで撮ってた、これ100ミリなんですね。100ミリです。次。これが60ミリです。次。これが30ミリです。まあ、30ミリマクロってないので、これは30ミリ相当の価格で撮ってます。こう見てもらえばわかりますけれども。はい。一般素人の方に説明するときには、もっとデフォルトして、見せるんですけども、皆さんはプロですので、これくらいでも全然わかると思いますよね。思います。それでこのぐらいの、感じにしてきました。どうしてもレンズがですね、広角になると物が歪みます。中心部分から周りに360度引っ張られる感じなんですね。ですから、遠くのものはより狭くなります。そういうことで、30ミリはギュッと後方がすぼまった感じになってます。別に悪くはないです。まあ、別にいいんですけれども、きっちりなんですか、等間隔の料理とか、それだったらちょっと歪んでしまうという可能性もありますし、これが料理じゃなくて皿の方が商品だって考えた場合に、どれが一番いいと思いますか？やっぱり100ミリですよね。歪みがやっぱり少なくないと、まあ、通常100ミリじゃなくてもっと長いレンズのマクロで使いますけれども、商品こんなに歪んでるのかっていう感じに言われる可能性もあります。ですので、なるべく、望遠側で撮った方がいいんではないかなと思います。次に、これは皆さんも分かりきっていることでですけども、まあ、一応言います。メニュー等で使う切り抜き用画像はボケさせない。ボケさせないって分からない方いらっしゃいますか？ボケる、画像がボケる、いらっしゃらない、はい、ありがとうございます。これが、まあ、シャープで、ピントが全部合って、まあ、まともに言うとピントが全部合ってるわけではないんです。ピントが合ったように見えてる画像なんですけれども、切り抜きには問題ないですよね。次にボケてますね。たまに見ますよね、こういうの無理やり切り抜いたなっていう、絶対かっこ悪いですよね。攪拌だったらもちろんイメージとして使えますし、なんだかんだ用途ありますけども、こと切り抜きに考えるとこれはまずいですよ。よくこれもクライアントさんから渡された画像で、これ抜いてくれよみたいな感じで言われて、困った方もいるかと思います。まあ、絞りの話もこれ長くなるので、左の方は絞りを開けて撮ってるもの、 そして右の方は絞りを絞って取っているものですので、ボケさせないためには絞りを確実に絞って取りましょうということです。次です。逆に、単品、まあ、単品って言っちゃってますけども、イメージ写真、イメージ画像はぼかす。さっきとは逆に、まあ、これはピントが全部ではないですよ、そこそこ全体的に合ってます。これでも別にいいんですね。これはこれで使えます。ただやっぱりこうした方がいいんじゃないかなっていう、こうですね。そうすると、まあ、利点としてはこのボケた部分に文字を載せることもできますし、ピントが合ってるところ、ここに対象物の目立たせたい部分があった場合には、すごいこう効果的なアイキャッチになります。次がこれが絞ったのと開けたの、さっきと真逆です。そしてですね、今までの画像はこうやって撮ってました。何もないですよね。ただ単に後ろから入ってきた窓からの光だけで撮ってます。何も難しいことないですよね。でこの手前、今回筋子を撮影するってなって、あっと思ったんですけど、筋子って結構なんて言うんでしょう、練習題材としてはいいと思うんです。きっちり反射できる、一粒一粒が反射する部分を持っている、ですからライティングが分かる。そして絞りとかですね、明るさを調整しないと、自分で任意に調整しないと、どす黒くなります。さっきの大山勝負のようにオートで撮るとああいう感じになって多々あります。その中で、手前がちょっと暗いな、まあ、暗くはないですけど、暗いなって仮定した場合に、さっきみたいにちょっとレフ板ですね、レフ板分からない方はいらっしゃらないかと思いますけれども、手前の光を後ろから来た光を手前に反射させて返してやる。で今回は何でもいいんですけども、コピー用紙とか、アルミホイル、そういうのでもいいんですけども、特にキラッとさせた方がいいかなっていう反射率の高い鏡を、こういうふうに当てて撮りました。そうすると前も明るくなります。ウェブの販売の、素材的な撮影っていうのはやはり明るくって言われるんですね。どちらかというと、まあ、物にはもちろんよるんですけれども、ことこういう料理に関しては明るく光を回して撮ってくださいっていうのが多いです。で打測ですけども、色温度、これは物のデータの明るさじゃねえや、色合いですね。で大体 5200K っていうのが、太陽光のマークありますよね。あそこに設置すると 5200K の、前後で白を白と認識するものになります。ですので、温かい料理とかは 6200K とかちょっと上げた方がいいとか、冷たい料理、商品はちょっとブルーっぽい感じのいいんで 4200K ぐらいまで落とした方がいいんじゃないかなっていう提案です。はい、ということで、先ほど日中の窓から入る光を踏まえて今現場で手札撮影します。あ、お願いします。
はい、じゃあ、ちょっと準備がありますので、その間、皆さん、今日ここに白い箱がありますけど、何だと思います？白い発泡スチロールですね。何だと思います？ここアウガーですよね。さっきすごい赤い美味しそうなものをいっぱい撮ってましたけど、今日はそれを本当に実際に撮ってみようということで、準備をしてきていただきました。これは内山商店の筋子なんですね。
はい、そうです。
やっぱりあそこすごいですよ。本当に10時ぐらいに行かないと、10時に行っても多分売り切れみたいな感じで、すごい人気の筋子屋さんなんですけど、そこの商品を今撮って、その撮った写真を、こちらの画面で、見てもらえるという感じになってます。
今ちょっと動かしながらやる。
はい、ライトとかもですね、なんか結構その辺で売ってるライトらしいんですけど、どこで売ってるんですか？
え、
なんですか？そこのライト。
あ、これですね、一番安く買えるって考えまして、あるわ。 安くやりたい。もちろん今まで HMI ライトとか、蛍光灯のライトとか、
はい、
LS、何でしたっけ、普通にあの安く売ってる、はい、ライトももちろんあるんですけれども、一番これホームセンターで単価が安い、普通の人が、いやお手頃な価格で買えるっていうのを考えまして、で会場もですね、このタングステンライトですので、これにいたしました。はい、
なんか白い電気の方がいいのかななんて思っちゃいそうですけどね。
でさっき言ったみたいに、色温度を変化させ変えると、これでも白を白く認識しますので、
なるほど、
はい、ちょっとお待ちください。
はい、セッティングしてます。
あのテザーが何かって説明なんですけど、
テザー、はい、テザー撮影って何ですかね、簡単に言うと。
簡単に言うとですね、
はい、
こういうふうに、こういうふうに、スタジオでもロケでもそうですけども、クライアントさんとかデザイナーさんがいる場合に線でつなげてパソコンで撮ったものをすぐ見れる、
うん、
撮影方法ですね。ですので、はい、今日はつないでますから、見れるという感じです、はい、
あ、じゃあその場ですぐ確認してもらえる、
そうですそうです、
撮影みたいな、はい、
線でつながれるんで煩わしいで、あまりやらないんですよ私は。
あんま見たことないですけど、一緒にしたことないことね。
そうでしょ
う、うん、今じゃあ撮ったやつがこの画面にすぐ出るんですか。
そうですそうですそうです。
お
お、あ、じゃあ、ね、ちょっとこの辺持ってきてもらえますか。ここです、ここ、ここ、うん、はいはい。
なんかね、今皆さん画面見て今日は筋子買って帰ろうなんて思った人いっぱいいるんじゃないですかね。
ただね、この店はですね、朝で売り切れちゃいます。
さっき言って、
あ、そうか、聞いてなかった。よいしょ、じゃあちょっと1枚撮ってみますね、
はい、なかなかね、ステージの上でテザー撮影するとか結構緊張しますよね。静かに
ちょっと、はい、はい、ちょっと1枚撮りました、はい、今パソコンでね、シャッター切れるんです。
うーん、
はい、
あ、来た。
今ちょっとこれね、こうだから、もうちょっと、
これ大山将軍ですか。
大山将軍ですか。今ですね、モードがタングステンモードですけれども、まあ普段これちょっと使わないもんっていうのもありますけれども、ちょっと今黄色いですよね。黄色かったらそのタングステンモードから、ケルビンモード、ケルビンを
ケルビン
に変えるモードにしてもらって、
ただいま設定中です。
このぐらいかな？このぐらいかな？どうだろう？
すごい、本当だ、パソコンでカシャって。
そうそうそう、そうなんです。
あ、変わった、
ちょっと白くなりましたよね、うん、これ今、こういうタングステンライトはだいたい仕事用のものは3200ケルビンぐらいなんですけども、この普通に売ってるやつは2800ケルビンぐらいです。これで、これがさっきちょっと前からのライティング、ちょっと後ろにこう来てもらって、そうそう、そのぐらいです、そのぐらいですね。はい、
あ、なんかモデル撮ってるみたいですね。
あ、モデル撮りますからね。
はい、はい、笑ってって、
ね、撮影中は俺一人でブツブツ言ってますよ。あ、いいですねって感じで、はい、今ちょっと前から、ライトしましたけど、 今後ろからちょっと固定してみました。はい、
おー、全然違う。
ちょっとつぶつぶがね、あの分かれてないんで、ちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、こっちの方が立体感出ますよね、うん、そして、タングステン一つでも取れます、取れるっていうの分かってもらえたと思います、うん、でこれ、まあ、まだ暗くないですけども、暗いなと思ったらちょっとこう鏡をですね、先に中の妹みたいに足してもらえれば、
これ100均で売ってるやつですよね。
そうそうそう、うん、まあ現実100円なんですよね。ちょっと手を加えただけで前明るくなりましたよね。で、うん、反射の、まあ、起点というか、それが見えると思います。ですので、まあ、簡単な、もう普通料理取るときにはストロボを使ってどうのこうのってありますけれども、今どっちかというと主流は、外光を使って、そして、インパクトのある、ここが光が欲しいなとこだけライトを使う、ストロボを使うっていうのが主流です。で、 1日ずっと撮る場合はストロボをやっぱり固定して光が変わりますから、日中の光は、それで撮影します。ただ皆さんこういうイメージなくて、あ、OK です、ありがとうございます。素材全体的にこの、撮る場合とかはこういうライトでも全然おかしくないですし、さっき踏まえたような絞りとかその辺を考えれば、誰でも撮れるかと思います。もしよかったらご自分で書いてですね撮影してみてください。はい、じゃあどうも皆さんありがとうございました。